おしゃべりオムライスポッドキャス
ト。いやー、あれですか、世間はお盆。
お盆ですよ。
お盆ですか。
喋っちゃった。お盆ですよ。
うん、いや、喋ってもいいんですよ。いや、俺さ、その前も今もその結局お盆あんま関係ない、あの業種だったので全然感じたことないんですけどね。
太ってるから
太ってるのもあるかもしれない、
うん、久しぶりに太ってるからって人にボケちゃった
そう、太ってるってのもあるんだけど、やっぱ太ってるとはもうお盆って分かんない、ずっと暑いからね、うん、そう、ずっと暑いからってともねあると思うんですけどもね、でもやっぱりあんま感じないよね。
見てよこのお盆感。
お盆館って夏だよね、なんかもうアロハ的なね、
はい、
こうバー、プールのバー、プールのバーみたいな着てきてるからね。
まあ変わらずだけど、
そう、ね、
あちこち行ってもこの期間だけは
夏
休みですかって、この学校って言われるよね。
あ、本当ですか。
全然充電できない。
まあそんななんか、あんまりお盆感じないとか言ってますけど、今朝僕普通に出社しようと思って、あの行った、まあ、最寄り駅の方に行ったわけなんですけれども、で、あ、今日ちょっとなんか1本早い電車だなと思って1本見送ったんだけど、うん、よくよく考えたらそれがいつも乗ってる電車だったっていう。
そうだよ。
だから本当ちょっとお休みでもないのに、なんかその何浮かれちゃってる感じが
出社なのに、
うん、そう。
でも普通に休み取れるんでしょ。
まあ普通にね、取れますけどもね、そういう感じがちょっと自分はあまり好きじゃないですね。ということで、おしゃべりオムライスです。
わ、切った。今日はワンカットでやろうと思ったのに、そのままずっと。
いやいやいやいやいやいや、もう、だもう止めてないから、そんなツバガムみたいにあの一個一個分けてませんから。
おい、ラジオ止めるな
ということでね、もちろんそのツバガムのやり方の方が正しいと思うんだけどね、ということで、すみません、2週間ほどねちょっとお休みしてしまいましたけども、はい、今週からまたあのどんどんやってい
こうかなと。日替わりでね、
日替わりですか。
日替わりで、
日替わり、日替わりもう青春高校みたいな感じです
。全然知らない2人がやってるかもしれない。
そうですね、うん、だからこのちょっとぎこちない感じになってるかもしれない、ね、
アーミンとタカさんがやってるかもしれない
懐かしいですね。
知ってるし、
うん、さあ、ということで、今回なんですけれども、出ました、カメラを止めるなということでね、今もう大話題のね映画ですけれども、
終わったにも近いね
逆にね、うん、あのアーリーアダプター層からはもう、でも本当それすごいことじゃない、アーリーアダプター層だけで広まるんだけど、そこからどんどんこう、
なんていうの、キャズムを超えたというか、
ね、はい、っていうところもありますけれども、まあ、1ヶ月前くらいからね、あの話題になっていたけれども、ようやく見れたということで、
はい、
我々2人、
遅いよね、
遅いよね、遅いけども、まあ、見てきましたということで、
等身大のカルチャー得すぎるよ
そう、そう、だからこそだよ、だからこそ、まあ、このカメラを止めるのはね、語る上で、まあ、本当、各局ね、ZIP と目覚まし、同じ時間に特集してたみたいなこともあったりしたんですよ、本当、なんか、4848やっても、両方カメラを止めるのだみたいなこともあったりして、だ本当、すごい燃え上がってるところではあるんですけれども、
テレビ側の人もやべえって思ったんだろうね。
そうです、だから本当、それこそ、今、あの月曜日、これね、収録してるんですけれども、今、ちょうどやってる、あのほら、スカットジャパンに、
はい、
あのご一行が出演してるっていうね、
は
あ
は
あ、そうそうそう。ね、皆さん出演してるということはもうあったりするんですけれども、
はい、
まあ、各局ね、やっぱりこう取り上げよう、
はい、
魅力を伝えようっていうふうにやって皆さん VTR 作ってるわけなんですけども、
はい、
やっぱりこうなんかこうちょっと踏み込むとね、
うん、
ネタバレだっつって、うん、本当また叩かれてるというか、だからこうどういうふうに伝えたらいいかわからないっていうところはあったりするわけですよね、
うん、
で、まあ、もちろんテレビとかラジオとかで、でやっぱりこうザッピングして見てしまう聞いてしまうものだから、
うん、
ネタバレを回避しなきゃいけないっていうのは、まあ、あるわけなんですけれども、
ああ
そういった中で、まあ、この当番組、まあ、ポッドキャストネットラジオですよ、
久しぶりに当番組、
当番組、まあ、ポッドキャストでネットラジオなわけですから、
番組の意識あったんだ
よ、そう、番組だよ普通に喋ってる時よりは2トーン上げて喋ってるからね、うん、
番組ですけど、
そう、番組ですっていう中でやる上では、もうぶっちゃけ聞きたくなければ聞かなきゃいいだけの話ですから、
うん、
っていうことになると、ここはもう、まあ、我々も本当遅いタイミング、遅いタイミングで見たわけですから、
はい、
等身大のカルチャートークということで、
はい、
今回のおしゃべりオムライス、
はい、
カメラを止めるな超絶ネタバレ感想戦スペシャルということでもう完全に見た人向けの内容でお送りしたいと、
はい
はい、だからちょっと本当見る予定がある、見る予定がない含めて、まあ限らず構わず まだカメラを止めるのを見ていないっていう人はもうこの時点で停止ボタンを押していただければ
町山智弘方式から
そうだ、そんな感じでした
っけ、最初に言って、うん、ここからですよっていう、
あ、そうね、だからちょっと、
はい、いや、思ったんだけど、
はいはい、
カメラを止めるのは超絶ネタバレスペシャル、
うん、
と思ったけどさ、
はいはい、
この切り口、うん、他ではできないから、うん、ここでは全部ネタバレして喋っていいですよって、うん、完全に今、ね、監督上田慎一郎監督、
上田さん、上田ね、
脚本編集もやっておられる、はいはい、上田監督とは何の縁もない我々がやる、うん、この感じめちゃめちゃ YouTube っぽいなと思った
まあまあまあ YouTube でもやってるだろうな、どっかでな、まあ、
我々だけが完全にネタバレありで喋っちゃいますよみたいな感じ
パフパフみたいなね、うん、どんどんどんってね、テロップが出て
お前は誰やねん
でもやっぱりさ、結局見てさ、そのネタバレありきで喋りたいじゃん、うん、っていう風な映画だったっていうのもあって、うん、もうここはもうがっつりネタバレで喋っていこうということで、ちなみにさっき上田慎一郎監督とは全く縁がないっていう風にあずおっしゃいましたけど、
全く縁がない、
僕はそうでもない、
あ、もうディープキスになるん
ですよ、ディープキスしたね、うん、
したのかよ、
まあそうでもないとは言ったけど本当に薄い縁で、ちょっと前職ね、ちょっとあのなんかいろんな事柄を取材するあの仕事をしてたんですけど、そこでちょっと上田監督の
もう遅いよ
上田監督のあの撮影現場にお邪魔したことあるんです、
うん、止める側、止められる側、
ちょいちょい止まってたね、うん、そういうもんだから映画って、
うん、怒られてたじゃん、ちょっとカメラ止めるなよ
でもね、あの本当に普通なんかリハーサルぐらい、なんか撮影現場取材しますで、カメラあのテレビカメラに撮らせてくださいになっても、まあどうせリハーサルぐらい、まあ行けてリハーサルぐらいかなと思ってたら、はい、多分上田監督は直々に言ってくれたんだと思うんだけど、うん、あの普通にあの撮影本番中でも映らなければ大丈夫ですよって言ってくれたからそこはちょっとね助かったなとはあるんですけど、
その場にいたらね、
そうそう、その場にいて、ちなみにあのあれですね、吉本の、沖縄国際映画祭のご当地映画みたいなのがあって、そこであの埼玉市を舞台にした映画、これもね本当にあの女子高生版カメラを止めるなって言われてるような最近言われてる作品で、
公開され始めました、
あの、ね、公開はねまだされてないと思うんですよ、この間ねロフト9でなんかさ上田監督 の、はい、あの夫婦 の、 あの作品を見ようみたいな回でかけた、
特別上映、そうそうそう、上映というか資料的に見せたんだよ、
まあ普通にあのかけたんじゃないかな、で沖縄国際映画祭でやってて、さいたま市でやったのかなちょっと分かんないんですけど、まあなんかやっぱ吉本ってこともあってジャンポケさんとかしずるさんとか出たりしてて、うん、でこうまあ、あのあるザクッとあのストーリーを言うと、まあ、あのゾンビ映画とかが好きな女子高生に、うん、その埼玉市の PR 動画を撮ってほしいみたいなオファーがあって、うん、
はいはい、
じゃあちょっとせっかくだからいい具合に絡めてゾンビっぽい感じも出しちゃおうかみたいなふうに思ってたら、うん、そのやっぱ埼玉市って浦和とか大宮とか、岩槻とかが合併して結構なんかその対立してるようなところがあったりするんですよね、
は
あ、っていうので浦和、
ね、
そうそう、浦和の人がうなぎ入れろって言ったりとか、はい、大宮の人が盆栽入れろって言ったりとかっていうのを、うん、無理やりどうにかして、うん、あのまとめる奮闘するっていう女子高生の物語っていうやつ、うん、そうで、あのしずるの池田さんが確か大宮で、
ああそういうことなんだ、
ジャンポケの太田さんがあの浦和かな の、 そのそれぞれのなんか商工会の人みたいな感じ、
カメラを止めるなでもそういうようなね要素が、
そうそうそう、
ああしろこうしろでこうしますみたいなね、そう
そ
う
そ
う、
でなおかつその撮影現場その取材したのが会議室のシーンだったんでね、うん、だ今回のその亀止めでも会議室っぽいシーンが出てきたんで、うん、
会議室大好きマンなんだ
かなっていうふうには感じたりはしましたけど、だから本当そういうところでもちょっと見てみたいなと思うんですけれどもね、
だから
もとも
と縁があったっていうか名前を知ってた
から、ね、そうそうそう、うん、ただその時はもう本当僕お笑い好きだからさ、
うん、
ジャンポケさんとかしずるの池田さんとかばっかり見てたから
その時は僕お笑い好きだったんですけど遠いな、
今も大好きだから、だから本当ね今思うともうちょっとフォーカスしとけばよかったなっていうところがね、うん、ちょっとそこは本当唯一後悔かもしれない
ですね、シンプルにあの大崎さんに先見の明のなさ
が、なさがね、うん、いい人だなっていうのは感じたんですよ、撮らして本番撮らせてもらえるのはめっちゃいい人じゃんっていうのは感じた、
そうね、う
ん、そう、なんかそのインタビューとかでもあんまりなんか怒ったり しないんですよみたいな、
痩せてました、
痩せてたね、
ガリガリでした、
うん、なんか最近そのなんかテレビとかで見るよりは痩せてた、
うん、そうなんだよ、なんかさ、うん、これ映画見る前から話題になってるっていう監督で、
うん、
あ、
うん、
この監督の映画、まあ何か見てる人いるけどやっぱ見た方がいいかなぐらいでいた時に、うん、あ奥さんも監督なんだ、
うん、
そしたら奥さんがツイッターで、うん、あの旦那、
うん、
まあ、その上田監督をどっかで現場でも見かけたら、
うん、
あの何でもいいんで、うん、あの消化できるものだったら口の中に入れてくれみたいな、
うん、
見つけた人が、うん、だ誰でもいいから何でもいいからって言ってるツイートがあったぐらいで、
うん、
なんかそんな内容にね、
そうだよね、なんかその若い頃も結構なんか突き進む感じの痛い人だったみたいな、うん、
気づいたら飲まず食わずで作業しちゃうみたいなね、
そうそうっていうのもなんか吉田剛さんがなんかニコ生かなんかでおっしゃってますよね、なんかこれちょっと言っとこうかな、あの十何年前にそのミクシーがまだ全盛期だった頃に、うん、吉田剛さんがあの岡本太郎コミュに入ったらしいのね、
はあ、うん、
でそこにとあるなんか、まあ、あのちょっと書き起こし読みながらちょっと話してますけど、
うん、
なんか厄介な人が現れたと、でそこなんかこう自分太郎を超えるっすみたいな感じで出てきて、でなんかカフェバーを作って、でそれを成功させて会社化して、うん、その中で映像事業部を作って映画撮りたい、
うん、
でそのために東京に行くためにヒッチハイクするっすみたいな感じだった
らしいです先取りが長いな、
そうそうそう、でしかもそのままなんかそれをなんかいろんなコミュニティにそのまま書いてらしいのね、なんかマルチポストやっててでさす吉田剛さんそんな人に苦言言うみたいなことやんないんだけど、さすがになんかちょっとあなたそれはどうかと思うよみたいな、
あコメントその場でしたのか、
そうそう、なんかその岡本太郎コミュでやったりしてんだけど、それを言われても上田かん、まあ、当時上田青年は、まああのでもこういう立場になったら太郎はどうするんですかね、へこたれないと思いますみたいなことを
めんどくせえ
そうそうそう
だって別に岡本太郎が好きでそのコミュニティいるわけじゃなくてさ、
だ結局いろんなところにそのマルチポストで書いてるから、
うん、やっぱり嵐が好きっていうコミュニティにもそれやってたかもしれない、
そうそう2の超えるっすみたいなことを書いてたかもしれないね
ピンポイントで来られてもな、
そうそう、で結局なんかあのカフェバー事業もできなくて大借金を背負ってなんかあれですね、あの吉田剛さんによると人体実験的なもので借金を返してみたいな、
うん、
でいろいろやって
知見じゃねえか、
そうそうそう多分そうだけどでみんなが言うように映画をちゃんとやらなきゃってなって今結果こうなってるっていう、だからその映画で世界を震撼させるっすみたいな、でそのためにカフェバー作りますって人が結局ちゃんと映画を撮ってこうなってるっていうことだよね、う
ん、なんかその道のりが長い感じ、うん、あんまり人のこと笑えないな、
まあまあまあまあ、まあ、俺らはだってゴールもね別に特に見えてませんからね、
うん、
うん、うんとか言っちゃ
って、だって建物でまあいいや、
うん、
だから前の会社辞めたしと思ったし、
まあまあまあそこはうんそこはですよ、
いやでもだからそのそんなに変な人じゃないな、
うん、まあねっていうところもあったりしたわけですけれども、っていうところで、
はい、
映画まだ見て見た話してたので12分ぐらい経ってますけど、
あのさ、
はい、
これ感想もうざっくりあれですけど、
いきますか、
あの、どこで見たっけな、これは
確かにどこで見たんですか、
東方日本橋、
日本橋か、
一番でかいスクリーンですね、
何席ぐらいあるとこかな、
450ぐらい、
あ本当ですか、僕も東方の新宿で見て、
はい、
500席ぐらい入るところで、
ありえない
だ TCX っつってさ、
あ
一番でかい、
そうそうそう、
だから思ったのはさ、その一番でかいスクリーンを必要としていなさそうな映画が、
うん、
工業的な意味で、うん、席が必要になって、うん、結局でかいスクリーンでやってるっていう、他にミッションインポッシブルとか、
うん、
もうあるにもかかわらずっていうのが面白いなっていう、500席1日9回回しとかですからね、
そもそもそれはだ、うん、中身の話とあれだけど、
うんうん、
逆説的にさ、
うん、
そのアクションもしくは 4D、3D のギミックがある、はい、
うんうん、
まあ、TCX みたいな画面と
一回画面ね、
あの音響の環境がいいみたいなものの、
うん、
そのオプションがある、やっぱトム・クルーズのアクションすごいらしい、
うんうん、
やっぱ大画面で見た方がいい、家よりはいいっていうよりはがついてないと、
うん、
映画館で見づらいっていうのは今の常識だったから、
はい、
でかいほどそういう 4DX とか、うん、そういう音響のものとかがついてたわけだよね、
うんうんうん、
ちっちゃいところにはそれないわけでも、うん、ちっちゃいところにあってもいいわけじゃん、これはあんまり人気ないけど、
うん、
4D 向けだなとか、
あ
音響がいい、これは音がいいから、
うん、
このライブものとかでさ、
うんうん、
あのそんなにデカボコじゃなくても、
うん、
定期的に100の箱でやるみたいなのがあってもいいはずなのに、
うん、
映画ってやっぱそういうものが流行ってないってことなんだよね、
うん、
だからそういうドラマっぽい映画とかでデカボコになるってこと自体が、
うん、
まあまずなかったんじゃないかと、
うん、
まああんまりね、
そっかそっかそっか、
いやまあ100じゃないけど、
うん、
けど基本的にそういう思考で作られてるっていう、まあコスパは悪いんだろうけど、
そういう君の名はとか ヒットしたところで言うとありますけれども、
まあでもそれは上も下も行けた
って万引き家族、
うん、まあ、万引き家族もでかい、でもこんなにロングランにはならなかっただろうね。
ああじわじわではなかった。
そうそうそう
そう、ね、なるほどね。
予定されてないままこうおせおせでそこぞっていう、うん、あと、
うん、なんか超絶ネタバレというと全然ネタバレしてないね。
してないしてないで、これ前半が
はいはい、
普通にホラー映画調で始まるんですよね。
37分ね、
はい、うん、37分間ホラー映画と言いながら、うん、ホラー映画撮影してる場面にも行くと。
そうだね、同じ質感のままだけど。
そうそうそうそうそうそう、うん、まあそれはいいんだよね、
うん、
まあ、撮影モキュメンタリーか、モキュメンタリータッチのホラー映画、
うん、そうだね、
に、
うん、
がずっと始まってると、うんうん、それは間違ってないね、
うん、
なんか忘れてるかと思った。
え、
内容、
あ、うんうん、
モキュメンタリーたちのホラー映画が始まっている感じ、
うんうん、まあホラーっていう体だから、まあ一応ドキュメンタリーみたいな風にはしてやるのかな、うん、
まあドキュメンタリー、モキュメンタリー、
うんうん、
で、うん、まあインディーズで作ってるからさ、うん、普通にでかいところで見るとさ、
うん、
普通にちょっとそのこの大人数で、うん、このちょっと素人作っぽいもの、うん、でわざとらしく素人っぽく撮ってるところが、うん、まあそこがミソでさ、うん、あるわけじゃん、うん、から余計アラが目立つじゃない。
そうですね、
画面がでかいし音もでかいし、
はいはいはい、
普段このサイズのスクリーンで見てるクオリティじゃないクオリティのアラが誘い込まれるように見せられてると、
うん、
カメラがなんかそれこそ横たわってるシーンがあるとか、
ずっとね、
なんか変なとこで変な人の声入っちゃうとか、
うん、
まあ、謎の編集があるとか、
そう、ね、
え、今の足なんだったのみたいなやつとか、これは
ここまでこのでかいスクリーンで見るべき映像、アスミックエースのサウンドロゴぐらいだなみたいなね。
そうね。だから、あ、やっぱそうなんだとか、
うん、
で知って聞いたまま来てよ、見たものを、うん、あれ変なとこで終わったみたいな。
そうだよね。
でもなんか37分できたけど体感時間が37分これかと思ったから、
うん、
あ、なんかここまで込み込みでこういう感じだから、エンドロールでなんか面白いのが続くのかなみたいな、
はいはいはい、
とかも一瞬なわけないけど、うん、なんかギミックこういうのあんのかな、うん、どこで笑えんだろうとか思って、
はいはいはい、
見てたんだけど、
うん、
なんかその感じの違和感がまず自分がその映画館で座ってるところからそわそわしたから、うん、楽しみって意味でね、
はいはいはい、
そこの方が大きかったね。
なるほど、そこまでで一ついいですか。なんか見て本当感想としてはすごい面白かったんですけど、
うん、
ちょっともったいないことをしたなと思ったのが、
うん、
まあなんかそのポスターにもまあ2度始まるってことが書いてあったりとか、
うん、
っていうところで、まあ、2部構成というか、
うん、
まあ、なんかこう2面的なその構成なんだろうなっていうのが、
うん、
まあ、そのあんまりその情報を入れないようにしていたとしても、どうしてもそこまではこう推測がつくというか情報入ってしまっていたんですね、
うん、
っていう前提で始まって見ていると、
歌丸さんも言ってたしね。
そうね、
うん、
うん、どうしてもなんかそのまあ普通に映画として見てるんだけど、なんかその出題 VTR を見ているような気になってしまったのね、
うん、
そのどこらへん、その伏線をどこで張ってくるかみたいな、うん、っていうところな感じで見てしまったっていうのが若干もったいなかったかなっていうのは、
まあそういうなんかこう間違い探して見てしまう目っていうのはね、うん、ただ
あったけどもね、
その事前に聞いた話からすると、
うん、
その映画的そういうの全く知らないで見た人とか、うん、気づかないで見た人もそうだし、
うん、
あとそういう映画リテラシーがある人ほど、
うん、
どこに何があるの、どこを間違い探したと思って見るから、
うんうんうん、
その後の伏線が、
うん、
手に取るようにこう、うん、裏切られるから気持ちいい。
あ、なるほどなるほど、分かるからこそ、分かっていたとしても面白い、
でも何がどう分かんないかは分かんないから、
う
ん、
あ、そうだね、
うん、
そう
っていうね。
でもなんかね、
違う裏切られ方するみたいなね、う
ん、こんなところに斧がついてるわってあれは初見でも笑っちゃいましたけどね。
そうだね、
俺あれ一番好きなセリフですね。
まああと今年、うん、島尾真帆さんも言ってたけど、
うん、
今年の流行語はポンでしょ、
うん、
っていうところは、なんかあれは別にポンという音が面白いというよりも、うん、文脈でも面白いし、
うん、
まあ、あの人がやるから面白いみたいなね、
はるみさんがね、
護身術でって言ってるとこ、
うん、
でもそこに護身術ポンが面白いところにさ、
うん、
その前の、趣味なんですかって、
うん、
で趣味なんですかって質問って日常生活で不自然だなと思ったけど、うん、不自然、まあ、これはもう完全に脚本のさ、
うん、
褒めでしかないんだけど、
うん、
不自然でしかないなと思ったし、
うん、
でも不自然なことを話す場、
はいはい、
を聞くのは、
うん、
その脚本上、その2幕目の脚本上、
うん、
筋なわけじゃん。
はいはいはい、そうですね、うん、
がしかしそれをもう一回戻って、
うん、
あれ1幕で、
うん、
なんであんなところであんな質問してて不自然だったなっていう笑いと一方で、
うん、
不自然なことを話さざるを得ないシチュエーションってめちゃめちゃホラーじゃないですか、
うん、ああまあまあまあまあ、まあ、確かに
今ちょっとこう怖いこと紛らわした怖いシチュエーション紛らわせたくて、うん、動揺して質問するみたいな、うんうん、だからまあ本来の、
うん、
と撮りたかったホラー映画っぽくなってないですか。
そうだね確かに、う
ん、それがこう
ぐるぐる逆に自然みたいなね。
そう、うん、そうそう、だから1回目見てる時に
顔っていうところは撮れ、うん、あそこは撮れてたかもしれないっていうところだよね。
1回目見てる時に、うん、そこの違和感はなくて、
うん、そうだねそうそうそう、うん、
普通のホラー映画っぽかった。
確かに
本当に怖がってる人の話の流れ で、うん、であれが演技じゃなかったとしても演技だったとしても、うん、まあその演技なんだけど、うんうん、そしてもうなんかなるほどなるほど、うん、ところからのポンがあるから、
うん、
なんか無理くりそこのポン笑いを作ろうと、
そうだね、
変な言葉とか変な音とか変な服装で笑わそうとしてない感じが良かった、う
ん、確かにポンに関しては最初なんか一幕ではなんか普通に受け入れたというか、
うん、
あるよねそういう流れみたいな、う
ん、なんかちょっとやってみ、ね、やってみてか、うん、なんか俺すごい手のひら曲がるんだとか、うん、なんか指くっつきますとか、うん、なんかそういう変な自慢をして場をつなぐことってまああるなみたいな、
うん、
こういうおばさんメイクさんとかでいいのかなみたいな、
うん、だよね
とかね、あと、うん、あの男女がカップルっていう体で、うん、なんかこう関係があるみたいな体で、
うん、
あの気の狂ったおばさんから身を守るみたいなところもちょっとかぶってるし、うん、こうやると身を守れるよみたいなことを言ってた、うんうん、守ってくれるはずの強いメイクさんが逆に襲ってくるっていう体は、うんうん、すごいよくできてる。
確かになんかゾンビ映画っぽいですよね。そういうところね、
あれ信頼できるはずの教えてくれた人が気狂ってる、
うん、
やべえみたいな、
うん、
まあ面白かったね。
そうですよね、
まあ、あとゾンビ映画ってところ、ゾンビ映画の体を取ってるところから、うん、完全に思い出した、あとこの映画のタッチポスターとメインビジュアルの色味から思い出すのは、うん、霧島でしかなくて、
まあそうですよね、
なんかさ霧島一緒に見たじゃないですか、
うんうん、
あれ多分最初に見て普通に吉祥寺の
バウス
バウスで見て、
うん、
あれあの拍手が起きたじゃないですか、
ねえ、
うん、あれは結構自分の映画体験の中でもこう稀有な映画体験でさ、
うんうんうん、
この時も日本橋で拍手しようと思ったけど、
うん、
なんか多分もうすでに2度目3度目の人がいたのか、
うん、
なんかこうフレッシュさはなくて、
うん、
笑ってる人もいたから、なんか、うん、今日初だったら拍手だったんだろうなっていう感じだよね。
新宿結構拍手してると言いました。
あそう、
まあ、全部があったことじゃないですけど、
うんうん、まあ、だからそういう雰囲気もあったから、うん、なんかこうゾンビ映画を作る人たちの青春みたいなのはもう一個あんだな。ゾンビ映画自体は流行ってる
けどさ、なんでゾンビ映画なんだろうね、そういう時っていつも、
うん、
枠組みというかその使うやつとして、
まあ、使いやすいんじゃないですか。
使いやすいのかな、
ネタも投げやすいし。
まあ確かにね、うんうん、
あとゾンビ映画を作ってる人たちが得てしてチープに見られるがちって言ってるから、
はいはいはい、
そこからチープで悪いかクソ野郎っていう反骨が逆にこう見えてて気持ちいいってい
う
のあるんだよ
ね、うん、なるほどね。
そのテレビバラエティっぽいっていうか、
うんうんうんうん、テレビバラエティっぽいっていうところで言うと、うん、まあ第1幕見終えて第2幕に突入するじゃないですか、1ヶ月前のところに、うん、のところで、まあなんかその多分このこれを撮った監督のになんか何かこう動機づけ、うん、それこそなんかなんでカメラを止めてはいけなかったのかみたいなところとかなんでカメラを止めるなだったのかっていうところ、
うん、ディスカッションですか。
そうそうそう、
カメラを止めるなは、うん、なぜカメラを止めなくてはなかったのか、
止めてはいけなかったのかっていうところとかね、はい、なんかそのこれを監督が撮るその理由付けとして何があるのかなってまず思ったわけですよ、
はい、
でそこでなんか第2幕の最初に入ったのがなんかこう適当に OK 出してる日暮監督だったじゃないですか、
はい、うん、
でこれはなんかこう日頃なんか結構適当にやってるけどそういう監督がなんか頑張ってそのなんかその自分の青春なんていうの取り戻すために作ったみたいな感じなのかなと思って、
うん、
それだったらちょっと嫌だなと思ったんですね。
なるほどね。
そうでなんかその日暮、まあ、日暮 D ですよね、日暮ディレクターのモットーとして、うん、あの早い安い質はそこそこっていう、だから多分ねなんかどっちかっていうとなんかその映画監督っていうかテレビバラエティみたいなところ
だ
なと思って、
ね、
で多分そういうディレクターで結構いると思うんですよ、
うん、
で なおかつ
山さみだしね、
そういうディレクターって絶対必要なんですよ、早くて安くて、だからそのそれこそ再現 V とか、うん、なんかあれこれセリフどうなんだっけ、あいいっすよ別にナレーションかぶせるんでっていうのを、うん、あの分かる分かると思ったし、うん、っていうのも絶対必要なんですよ。でそういうところでそのいろいろあった上になぜカメラを止めてはいけないかの説明が入るわけじゃないですか、
はい、
ゾンビでワンカット生放送すかっていうところ、うん、ここでカメラを止めてはいけない理由が出てくるんですよ、うん、そこであなるほどと思って、うん、例えばこうワンカットものの映画作ろうとなっても、うん、映画だったら撮り直せばいいじゃないですか、うん、でも生放送って、うん、もう絶対にカメラを止めてはいけないわけじゃないですか。だ
からここで Q&A 生放送
だからそうだからここでこうパキッとしたカメラを止めてはいけない理由が入ってきたから、うん、あなるほどと思ってこれは納得というか、い
や映画視点じゃなくて、うん、むしろ本当にこのおしゃべりオムライス的発想だよね。
そうそうそう、
おしゃべりオムライス的発想って失礼だけどでも
そう、ね、
でも、
う
ん、映画の、うん、映画を映画館で、うん、テレビの文脈でやるわけでしょ。
そうそうそうそう、
で、うん、あのその文法は映画なわけじゃないですか、うん、でもやってる人たち登場人物はテレビの中の人なわけじゃないですか、うん、だからおしゃべりオムライス的発想なわけです
だからこれ映画好きに捧げるみたいな感じになってますけど、これどっちかっていうとい
やだからそれ
テレビ制作者に捧げるみたいな感じだと思うんですよ、うん、っていうのを感じて、うん、そうでなおかつなんかその、まあ、もうちょっとあったでしょうか、まあ、そういうところですごいなんか僕は
でも映画監督もそういうことを依頼される映像作家ってそういうことがあるんじゃないの。
ああ、まああるかもね。
映画監督と名を打ってるけど、うん、普段やってる作業はこういう映像を作ってるみたいなのは、うん、実は俺はこういう映画撮りたいんだよみたいなことをこう野心持ってるみたいな、う
ん、確かになんか大根仁志監督も最初、まあね、あのカラオケムービーとか作ってたらしいですからね、
うんうん、湯煙スナイパーからね、
うん
うん、そうだね、まあ、なんか野原博的感じよね。
ああ、なるほどね。
こう外ではケチョンケチョン言われつつ も、うん、もうここぞという時はこう映画版ではヒロシめっちゃやるみたいな、うんうん、
そうそう、
顔もちょっとヒロシだなと思って見てたけど。
確かにね、浜津さんね、うん、
はい、
埼玉県出身ね、
芸人 DJ という経歴を経てって書いてある。
なんかね NSC にもいたらしいんだよね、うん、その誰かがなんか同期だっていう話です、うん、あここら辺でもう1本ぐらいいきそうなんですけ ど分けときますか、とりあえずここら辺 で、
ね、
はい、うん、まあ、次第2幕みたいな感じでね、はい、あれですけども、そんなにネタバレしなかったですね、まあ、してるか、うんうんうん、ということで、まあ、あっという間にね27分過ぎてしまいましたけどね。
最初に出てきた青年はバクマにも出てるんですね。
あ、そうなんですよね、
イニシエーションラブにも出てるんだ、
うん、
ね、長屋さん、
やっぱイケメン監督、あ監督じゃねえ、男優役だからね、
うん
うん、ということで続きは来週でございます、
はい。